正木明の地球にいいこと。皆さんこんにちは、正木明です。
荻野恵美子です。
この番組は私、気象予報士正木明がですね、我々が住む地球環境が抱える問題についてね、はい、地球にいいこと、これをキーワードに切っていこうという番組なんですが、ほぼ毎回のように素敵なゲストをお越しいただいてますが、
本当にね、皆さんね、はい、お越しいただいて、お素敵なお話をいっぱいいただくんですが、嬉しいですね。
今日のゲストは、地球にいいこと、この番組のご意見番に、
はい、
ほぼ
レギュラー、
レギュラー
今本当に、
はい、お越しいただいてますのでね、ぜひお楽しみ、
あの方でございます、
はい、貴重な話を伺えると思います。
はい、この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会と近畿地区のイオンリテール株式会社の提供でお送りします。
兵庫環境創造協会、地球温暖化防止、自然環境の保全再生、子どもたちへの環境学習など、皆様と共に身近な暮らしの中で地球環境を守るための取り組みを進めています。人と自然が共に生きる21世紀の豊かな環境づくりを、兵庫環境創造協会。
さて、早速ですが今日のゲストをご紹介したいと思います。
はい、もうおなじみになっていただいておりますけれども、国立環境研究所地球環境研究センターの副センター長でいらっしゃいます江守正太さんです。こんにちは。
こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
毎度どうも。
毎度どうも
本当にようこそ。
毎度お越し、
いや本当そう、お帰りなさいですよね。
でもね、江守さんね、本当にフランクにね、いろんな僕たちの質問にも答えていただくんですが、最近のその大きな動き、またはイベントっていうのはありましたか？
6月1日2日にエコライフフェアっていうのが、はい、東京であったんですよね。
はい、
代々木公園で、はい、毎年やってるんですけど、これまあ環境省の、イベントなんですけど、
はい、
いろんなその環境団体であるとかですね、企業であるとか、そういうのが、まあ出展をして、
うん、
まあちょっとフラッと来た人が環境について考えるきっかけになるような、そういうイベントで、我々の研究所もですね、はい、今回出てきました。
そうなんですね。はい、
これは毎年行われる？
毎年やってます ね、
すね、
毎年この時期にやってます。まあ、6月環境月間ということで。
そうですか、はい、素晴らしいですね。
さかなクンとかがイベントステージには
ああ、
は
い、
そうですよね。
壇蜜さんとか、
うわ、はい、壇蜜さん何しに来られるの？
壇蜜さんはですね、環境省の、住宅の断熱のキャンペーン
名前親父ギャグみたいですけど、
断熱高気密ということで、壇蜜さんが、
なるほど、
はい、白羽の矢が立っていらっしゃっても、
そのアイデア浮かんだ人はもうガッツしたでしょうね。壇蜜を呼ぶ理由ができたみたいなね、
まあ、そういうことだろうと思います、ね、
でもそうやって芸能人の方とか ねいう方がこういうイベントに出ること自体結構意味はありますもんね。
そうですね、いろんな方にね、来ていただいてね、
で江守さんもその、イベントには少し おかかり。
そうですね、はい、うちの研究所は毎年ここで何かしらやらせていただいてるんですけれども、
はい、
今年は僕もちょっと初めて関わりまして、
はい、
で今年はですね、研究所のうち のブース全体としては、気候変動に対する適応というやつですね、
うん、
つまり気候が変わっていくので、うん、それに備えて防災を強化したり、うん、熱中症対策をしたりですね、はい、そういうの大事ですよという話と、
うん、
あともう一つは、まあ、温暖化を止める方の話ですけれども、まあ、特にちょっと僕がここのところずっと注目しております学校ストライキですね、世界で盛り上がっています、
はい、
若者の、ムーブメント、
うん、
これをですね、多くの人に紹介したいなと思って、
うん、
まあ、ちょっと参加してきました、
ね、細かくご紹介いただいてよろしいですか？
はい、まあ、5月24日に2回目の世界の一斉ストライキっていうのがあって、今回は、まあ、報道されている数字だと180万人ぐらいが、
ね、
若者が、
ま
あ、前回3月15日から150万人ぐらいだと言われてるんですけども、まあ、ムーブメントをやったということなんですよね、
うん、
で今回ですね、そのエコライフフェアで、ちょっとワークショップブースっていうのを1時間ぐらい借りまして、
はい、
でそこにですね、東京で、その学校ストライキの、まあ、マーチを、企画というか主催というか、うん、した大学生の、まあ、男子3人なんですけれども、はい、世界ではですね、このムーブメント女子が リードしてることが多いんですけど、うん、まあ、そのグレタさんをはじめとしてですね、東京はなぜか男子大学生3人、声かけたら来てくれまして、うん、それでちょっと彼らにいろいろ聞いてみたというのをですね、はい、やりました。
どうなんでしょう、日本ではどれぐらいの学生が参加したんでしょうね。
日本ではですね、まあ、今回、まあ、東京と京都とあったんですけれども、はい、東京の方は300ぐらい行ったっていうふうに聞いてますね。前回100ぐらいだったんです。うん、まあ、京都もまあ多分100とか200とかのマーチがあったと思うんですけど、ただ高校生の参加とかなかなか難しそうですね。高校生いるんだけどインターナショナルスクールとか、
あ、やっぱりそういう世界にキャッチできるような環境の子どもたちが多い。
ということはその高校の人た高校生の人たちに対するそういう情報は行き届いてないというか、
そういうことでしょうね。まあ、なんでしょう、
教育の中でそういう意識づけっていうのはやっぱり足りないというか、
興味はあるけれども、デモっていうのは、まあ、ストとかデモっていうのはちょっと方法が違うんじゃないかとかですね、あるいはあの行きたいって言ったら親に止められたとかですね、そういうのもあるってのはちょっと聞いたんですけれども、
まあその学校休んでいくというね、
学校休むっていうと特にですね、
ですよね。
で国によってはあのツイッターで見たのはイギリスなんかはあの、まあ、明日あのスクールストライキがあるみたいだから、休む人はあの先生に言ってくださいちゃんと届け出しておきますからみたいなですね、あの割と当たり前のことになってるっていう、はい、ところもあったみたいですし、
そういう環境があればね、子どもたちも、はい、あの自分の意思で何か行動しやすいんだけど、あの日本の場合はあれですね、
それに学校がそうなってるとか、興味ない学生たちは何それってなって興味逆に ね持つきっかけになったりしますもん ね、 そその学校が率先してくると ねでその実際にね参加された学生さんたちは、はい、まあ、どういうことを語られましたか。
そうですね、あのですね、まあ、割と三者三様なんですよね、
はい、
それで3人のうちの1人は、はい、まあ、割と高校生ぐらいの時から環境問題っていうのはずっと興味あったと、でだけどその友達にそういう話をしてもお前意識高いなとかって言われて終わっちゃうってい
う、わかるな、
そういう話ができる友達がいないっていうのはずっと言ってて、でそれで今こういうあのムーブメントが起きて、でそれで仲間ができて、世界広がった、みんなとこういう話ができるようになったっていう子は一人いましたね。
なるほど、それはとてもいいあれですよね、
そうですね、
前向き
な。そうか、確かにそういう、まあ、学生たちもあの例えばみんなが知ってるミュージシャンとかね、アーティストとか俳優さんとかがちょっと動いたり、例えば SNS でちょっと投稿したりで、こういうのをいくきっかけになりますよね。
そうですね、なかなか日本ではそういうことあんまり来ないですよね。海外では、まあ、一番よく言われるのはあのレオナルド・ディカプリオがすごく気候変動問題に関しては熱心で、
はい、
それであのアカデミー賞のスピーチの時に気候変動問題の話をしたという、
わあかっこいいなと僕は思うんだけど、
ね、でもあのエコカーをね買われたりっていうのもね有名な話ですけど、それって本当になんか嬉しいことですよね。本当かっこいいことで、ね、そういう人がいればあのかっこつけてと言われるような話題じゃなくて、いいなっていうね、かっこいいなという言葉だけで終わらない人も多くなってくるかもしれませんね。
そうですね、そう変わっていけばいいですね。まあ、お一方はそういう意識を持たれ
る、そうですね、
他にどんな方が、
はい、あとはですね、はい、やっぱり今回をきっかけにして一歩踏み出したっていうのが、まあ後の2人は割とどっちかってそういう感じで、
なるほど。
ということはそのでも参加したのは初めてなんですかね。
ですね、あ、1回目を見てそれで参加して2回目はオーガナイズに回ったみたいな、確か、まあ、そんな風に言ってたんじゃないかなと思いますね。でなんかやっぱりその閉塞感というか、毎日こうなんか淡々とちょっと まあ、つまんないというか、うん、何か一歩踏み出したいというふうに何か思いながら生きてた大学生が、うん、たまたま一歩踏み出したのがその問題だったみたいな、
うん、
人によってはそういうこともあるし、だから環境問題について自分なりに考えるのってもしかしたらこれから突き詰めて考えるのかもしれないですけれども、
うんうんうん、
まあ、それを参加したことによってすごく仲間ができて世界が広がっていろんな話をするようになって前向きになったっていう、うんうん、楽しいっていう、なんかそういう印象でしたね。
いい傾向です ね,
ね、いいですよね、うん、
さて話はつきませんが、はい、一曲、ね、お届けしたいと思います。後半にまたね、話を続きを、したいと思います。
はい、曲はザ・ビートルズでレイン。ビートルズでレインでした。
江森さんが直接、ね、学生のところに参加された、
ね
ね、参加した人とお話をした
い
やでもね、あの YouTube にも上がってますよね、様子が。
ツイッター
のですね、ごめんなさい、
あの、はい、うちの研究所の国立環境研対話オフィスという、はい、ツイッターのアカウントをご覧いただくと、それがあの動画で
上がってます
ね、上がってますので、うん、ぜひご覧いただければと思います。
素敵です、
はい、実際その学生さんとね直接話をこうしてみて、はい、どのように感じられました？
そうですね、はい、僕の受け止めとしてはですね、まあ一つにはそのやっぱ YouTube とかで見てるヨーロッパの学生のあのアクションと比べて、うん、ちょっとなんていうんですかね、おとなしい感じというか、
日本人だなって感じです、ね、
つまりヨーロッパの連中っていうのは本当にこう社会に対して反抗してるっていう、うん、パンクロックみたいな前も言いましたけどなんかそんなあの印象があって、日本の彼らっていうのは、まあ、そういうのとまたちょっと違うですね、
うん、
もうちょっとあの、まあ、そこまでいかないんだけど、うん、っていうかなんかもしかしたら違うものを目指してるんだけど、なんかやっぱり自分たち自身がここで気がついて、
うん、
つながって、
うん、
考え始めようとか、
うん、
そういう、まあ、どっちかというと内面に向いてたりとか、
うん、
っていうかまだ考え始めたばっかりなので、社会に対する要求っていうのはまだそんなに具体化できてないということなのかもしれないですけれども、
うん、
そういうのは少し感じましたね。
なんかその、まあ、この番組も含めて、まあ、江森さんもかもしれませんけども、どういう方向にこうその学生さんをねたちを持っていったらいい方向に行くというか、うん、意識が上がっていくんでしょう、
うん、これはですね、まあ、今回直接話していろいろ思ったんですけど、はい、一つすごくあの自分の中であるのは、
はい、
あんまり大人がいろいろ言っちゃいけないだろうなということなんです。
それちょっとなんかいろんな意味で大きいというか、ね、
多分ね
大切なことかも、うん、
まあ、そういう運動に期待してる大人もいて、うん、もっとこういうふうにやってほしいとかね、うん、
逆効果、
やれよとかいう期待する人もいるだろうし、あるいはまあ逆の人もいるかもしれないし、多分ねあれやってると大人も周りの大人もいろいろ言ってくるんじゃないかと思うんだけれども、やっぱ僕は基本的には結果どうなったとしても彼らがやりたいようにやるのが一番いいんじゃないかなって感じするんですよね。
なるほど、
それでまあ一つその中でなんというかまあ期待としてあるのは、多分だから僕らのなんていうんですかね、世代とは全然違う感性で彼らやるんだと思うんですよね、
うんうん、
でその時にうまく、まあ、なんていうかこうなってほしいなっていうふうに勝手に期待するものとしては、うん、多様性を認め合いながらやってほしいというかですね、うん、多分だからその一緒にやってるグループの中ですごくなんか社会にメッセージ出したい子もいるだろうし、
はい、
まあ、そこまでは考えられてちょっとそれにはついていけないみたいな子もいるだろうし、なんかいろんな多分タイプの、
うん、うん、
人たちが集まると思うんですよね、
うん、
みんな集まろうってやろうって言ってるんだから、はい、多分いろんな人が集まると、
はいはい、
でその時になんか私はあなたとでは考え方が違うとか、なんかそういう風になっていくと、
うん、
昔の学生運動のですね、左翼の分派みたいなですね、
うんうん
う
ん、
そういうのを繰り返してほしくないし、
うん、
で昔はそういう風に考えがちだったかもしれないけど、はい、今もっと彼らは自然に多様性を受け入れながら、
うん、
なんかこう緩やかにつながって、
うん、
ああいうこと続けていってくれたらいいなっていうふうに、
うん、
なんとなく期待する部分っていうのは僕個人的にはありますね。
なるほどね、ちょっと話がね、話題がちょっとずれてしまうかもしれませんけども、沖縄の辺野古のね、
はいはい、
基地の反対問題あるじゃないですか。で僕何回か海のお興味あったんで行った、荻野さんもね行かれたと思いますけども、その時にその反対派の方がですね、やっぱり反対派って一括りにやっぱり言えなくて、いろんな思いがある方が集まってるんですよ。すごいこだわりを持ったある意味変更なおじさんがいたりとか、もうタバコ吸うのもダメみたいなすごい厳しい人もいれば、ただ自然が好きだから反対運動に参加してる。でそれをまとめるので本当大変とおっしゃってて、
はい、
だからその今の若い人たちというのは、その別にあえてまとめる必要、まとめ、大人がまとめなあかんじゃなくて、なるがままに任せた方が、
まあ、彼らの感性でうまくなんかそこを緩くつながり続けることができるかもしれないし、
なんか
もしかしたら違うかもしれないし、
別の方向行っちゃうから大人がなんかうまく操れたらいい、無理ですかね、
うん、多分ね操らない方がいいと思います、
ね、もう見守る
見守る、そうですね、
子育てと一緒かもしれませんね、う
ん、まあ、うん、そんな中ですね、
はい、
学生のさんのお話をね今までしてきたんですが、まあ、じゃあ大人たちは何しているかというと、
そうですね、
じゃあ国とかね、その国家としてとかどうやって取り組んでいこうかって、これは今の学生じゃできないことで、そこはしっかりとやらなきゃいけないということで、そのあたりの取り組みがね、まあ、G20 もあったりしますので、
はい、 そうですね、
そのあたりのこう新しい動きについてお話しいただきたいんですけど、
はい、はい、そうですね、まあ、一つ非常に大きいこととしては、
はい、
パリ協定に向けたですね、
はい、
日本の長期戦略というのが、まあ、長期成長戦略というのが、
うん、
決まったと、
うん、
いうことがありますね。
具体的にどういうことをしていってそのパリ協定の目標を達成するかと。
そうですね、
ということですかね、
はい、日本として長期的にどういうふうに取り組むかということで、うんうん、でこれはまあパリ協定が定めるところで各国が提出することになっているものなわけですけれども、
はい、
先進国の中ではちょっと日本はそれ決めるのが出遅れていたんですけれども、
遅かったんですね、
でまあ G20 もあるということで、
はい、
まあ、日本のそれが今回できたと、
うん、
閣議決定してもう決まったわけですけれども、それがまあ非常に大きいことですね、うん、
確か今月の11日ですかね、閣議決定で発表されて、確か記事とそうなんですけども、
はい、そうですね、
うん、
は
い、これが大きいと、
はい、
じゃあ具体的にはどういう中身かというのはやっぱり気になります。
そうですね、
僕たちはそれに向かってやっぱりね、いろいろ考えていかなきゃいけないっていうことですよね。はい、で主なものを簡単に、
はい、
はい、
まあ非常に大きいところとしては、
はい、
まあ2050年までに、日本の温室効果ガスの排出量を 80% 削減すると。
80% 削減。
大きいで
そして今世紀の後半のできるだけ早く、日本の温室効果ガスの排出量を実質ゼロにする、これが閣議決定されました。あの、まあ、このこと自体非常に大きいことだと思います。
大きいですよね、はい、ここまでね、ま
あ、国としてその方向に日本は向かいますよと宣言したわけですよね、
はい、
うん、あとはどうやって実現させていこうか。
そうですね、まあ、あとただその目標も細かいことを言うといろいろありまして、それではですね、パリ協定の目標の2度っていうのは目指していることになるかもしれないんだけれども、うん、1.5 度目指すには足りないじゃないかっていう議論が実はあります。
うん、
1.5 度っていうのはその世界の平均気温が産業革命前から今もうすでに1度上がってるんですけれども、は
い、ね、その話を以前伺って、
それを2度よりも十分低くできれば 1.5 度で止めるように努力をしようっていうのはパリ協定の長期目標でありまして、
うん
うん、で、1.5 度に止めるには世界の排出量を、2050年ぐらいにはですね実質ゼロを目指す必要があると。で、日本の目標もよく読むとですね、
はい、
2050年までに 80% 削減って書いてあるんで、
はい、
それより早く 80% 削減してもいいんですよね、
うん、
それから今世紀の後半できるだけ早く、賞味ゼロなので、別に2051年に賞味ゼロにしてもいいので、
うん、
だから別にあの大きく矛盾はしてないんですけれども、
うん、
例えばフランスとかイギリスなんかはもう2050年に実質ゼロにするっていうようなことを言い出していますね、
うん、
はい。なのでちょっと、まあ、少しその雰囲気としてはもう一頑張りいるという感じではありますけれども、
うん、
まあ、それほん、まあ、できるかどうかという問題はもちろんあるので、うん、目指せばいいというだけのものでもないですから、うん、まあ、そこはいろんな議論があると思いますけれども、
ね、
位置づけとしてはそんな状況です、
うん、まあ、それに向かう、その目標に向かうにあたってやっぱりちょっとそれはやめてっていう考えもねあるかもしれないし、なかなかみんながみんな足揃ってそっちに行くかどうかっていうのはなかなか難しいところもあると思うんですが、
はい、
残念ながら今日はもうお時間が来てしまいましたので続きはまた来週ということで ね、来週も江森さんにねお越しいただいてね、
はい、
引き続きお話を伺いたいと思います。
お願いします、
は
い、
とりあえずありがとうございました、
は
い、
ありがとうございました、
ありがとうございました。本日のお客様、国立環境研究所地球環境研究センターの副センター長でいらっしゃいます江森誠太さんでした。来週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
兵庫環境創造協会、地球温暖化防止、自然環境の保全再生、子どもたちへの環境学習など皆様と共に身近な暮らしの中で地球環境を守るための取り組みを進めています。人と自然が共に生きる21世紀の豊かな環境づくりを、兵庫環境創造協会。
さて、この番組では皆さんからのお便りをお待ちしております。宛先はこちらです。
はい、郵便番号 650-8580、 ラジオ関西まさきあきらの地球にいいこと、おはがきお便りの場合はこちらにお寄せください。またファックスでは 078-361-0005、 078-361-0005、またメールではまさき@jocr.jp、 masaki@jocr.jp、 こちらまでお寄せください。皆さんからのいろんなメッセージね、
はい、
江森先生に質問でも、うん、まさきさんにこう思いますとかね、
はい、
そんなメッセージでもいっぱいお寄せいただきたいと思います。
はい、お待ちしております。ということで、まさきあきらの地球にいいことはこの辺でお別れいたします。ご案内はまさきあきらと
荻野恵美子でした。
それではまた来週、
さようなら。この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会と近畿地区のイオンリテール株式会社の提供でお送りしました。